100日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカー。
おはようございます。3月3日金曜日朝7時名古屋からお届けしています。ユースワーカー社会教育士の白川陽一、白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所作りや地域作りなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。今日は3月3日ですので、ひな祭り、ですかね。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕はですね、昨日とある、高校に行ってきまして、総合的な探究の時間、探究って言われますけどね、の時間の、助言者、サポーターの一人としてですね、ちょっととある高校を訪問してきました。で、結構いろいろ SDGs とかですね、サスティナブルとか、いうところについての、提案を作るっていうね、1000人ぐらいいたんですけれども、その中のサポーターの一人として活躍してきたんですけども、徐々にですね、こう、3月も末に近づいてきて、もうそろそろこのラジオもカウントダウンだなというふうに思っています。はい、それでは今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日もですね、学ぶことについて、別のトピックで話してみようかなというふうに思ってるんですが、おととい、知るらない大学という実践をですね、お話をしたんですね。学びたいことを、学びたい人と、学びたい方法で学んでいくっていう、実践企画だったわけですが、この学ぶことっていうことに関して、みんなで学ぶとか、コミュニティの中でこう学び合うだとかですね、僕自身この学ぶということに関しては、やっぱりこう一人で学ぶだけじゃなくてですね、みんなで学ぶっていうことに関して、とてもそれ親和性が高いというか、両者どっちも大事、その学ぶことっていうものには、みんなというその考え方っていうのがすごい欠かせないと思ってるし、みんなっていうものに関しては学ぶってことが欠かせないっていうふうに思ってるんですね。っていうのはどういうことかっていうと、今日の見出しにも書いたんですけど、我々ユースワークとか、社会教育だとか障害学習だとか、そこら辺の言葉を使っているものを、我々はですね、やっぱりこう集団、こうコミュニティというかチームというか、グループっていうんですかね、そういう複数人のこうメンバーっていうものを、こう、人単位として扱うっていう、ことも自分たちのスキルの中にあるわけですよ。集団をどう、こう、例えば学ぶんだったら、集団でどうやって学び合うような、人間関係にしていこうかだとか、あるいは支援をするっていうことに関しても、マンツーの支援だけじゃなくって、グループアプローチって言われるようなグループの支援っていうことも考えれるし、何か、こう、若者たちが自分たちで活動していきたいなっていう時に、仲間づくり、それをサポートするっていう時にも集団っていう観点は欠かせないし、あらゆる意味で、集団、コミュニティ、チーム、グループ、何でもいいですけど、そういうようなものを我々は取り扱ってるわけですね。で、よくこう思うわけですよ。良いチームを作っていきたい、良いグループになりたい、あるいは良い人間関係をいろんな人と築いていきたい。持続的な関係、これを維持していきたい。そういう願いを持って、こう、グループっていうものを、作ったり、サポートしたり、作ることを支援したり、いろいろしていくわけですけど、どういった、こう、動機というか、どういった集い方、をするといいんだろうな、みたいなことを思うわけですね。で、目的によって、そのグループの作り方っていうのは、もちろん全然違うっていうのは、前提に置きながらもですね、経験的に、僕が思う、長続きするコミュニティっていうのは、学びっていうものを、こう、真ん中に置いているような、集団、グループ、チーム、どういうふうに言い方でもいいですけど、っていうのは結構長続きするな、というふうに思って、てるんですね。長続きするっていうグループを作ることがいいって言ってるわけじゃないですよ。そういうことじゃなくて、長続きする、コミュニティっていうものを、作りたいな、作る必要があるな、作りたいと思ってる人をサポートする必要があるな、というふうに思った時にっていう話ですね。の時には、学ぶ、学び、 学ぶことみたいなものを真ん中に置くっていうことがすごい大事なんじゃないかなというふうに思うんですね。どんな時にでもって思ってます。もうちょっと解説しますけれども、例えばその何か目的達成型のチーム、例えばですね、何かこう、そうですね、問題解決をしよう、問題解決をするには一人の力では無理だから、だからみんないろんな人の力が必要なんだっていうことになって、そうだそうだっていうふうに思った人たちが集まる。そうするとまあグループになりますよね。で、そのグループは、当初の呼びかけ通りですね、何か課題を解決しよう、問題を、問題じゃなくするような、行動をしようみたいなことに向かって、まあ、協力関係を築くというか、人間関係を築いて、まあ活動とか実践をしていくわけですね。で、それはつまり裏を返すと、目的を達成したら、解散する理由になるんですよね。そうですよね。目的を達成するために集まったんだから、じゃあ達成したらもう、そこに集うっていう意味は、当初の意味は失われる。それでもなお、メンバーに対して愛着っていうものがあるんだったら、また別の理由、別の理由でもって、一緒にいましょうよっていうことを理由として作んなきゃいけないので、呼びかけ方として何か目的達成型のグループっていうものは、目的を達成するっていうことと、それによってグループが解散してしまうかもしれないっていうことの両面を睨みながらグループ活動していくっていうことになるわけですね。で、これは、何度も言いますが、いいとか悪いとかではなくって、目的を解決しましたという点で、その解決するスピードが早ければ早いほど解散してしまうってことですので、まあ、あんま長続きしないというか、終わりというものをもともと、決めているっていうかね、そういうようなグループになりますね。で、このように、こう、何かのために集まろうみたいな呼びかけをすると、その何かのために人間関係を作っていくってことになるので、その何かが達成された時には解散するっていうことになるから、これって結構ジレンマだったりするんですよね。グループ活動をしたいみたいな、維持したいみたいな人にとってはね。で、そういう時に、結構長持ちするための、秘訣として学びがあるっていう話なんですけど、これこれについて学びたいな、みたいなものについての呼びかけだと、大体、まあ、正解があるものについて学習しようみたいなものだと、短期的なグループにもちろんなるんだけど、障害学習的な意味ですね。何か探求していきたい、学びを進めていきたい、もっと深めたい、みたいな学びっていうのをしていきたいな、でも、それをするには一人では、いろんな意味で結構途方もないというか、心細いというか、つまらないだとか、もう何でもいいんですけどね。っていうので、だからいろんな人と学びたいよというような呼びかけ方をすると、まあ、大体ですね、学びには終わりがないのでですね、そうすると、こう、そうだね、学び合おうっていうことになって、その学びに対して、恒常的な関係っていうものを維持することができる。もちろん、究極的には、もうそれ学びきったから、もう、私はもういいわ、というふうになるってこともありますけど、あるけど、まあ、得てして、そういった性質の学びっていうものは終わりがない、とても遠いとこにあるっていう話なので、そのために、こう、探求をしていこうっていうような、メンバーの人間関係は、ずっとずっと、維持されるし、長続きというかね、長持ちする関係になるっていうことがあるので、こうやって学び合う、学びっていうものを真ん中に置くと、長持ちするチームっていうのが作れるかな、というふうに思っています。で、これは若者っていう、若者のグループっていう、レベルでも、当然そうだと思うんですよ。何か特に高め合おうというチームはもちろんのこと、そうではなくて日常的に、何か仲間が欲しいなとか、居場所が欲しいなっていうような、グループだとしても、基本的にはこう、みんなで、ものすごくこう、探求というかね、それをこう、突き詰めるじゃないけれども、それをもっと知りたいというかね、そういうような集まり方をしていくと、やっぱりそのグループは長持ちしますね。ボードゲームとか、そういうカードゲームとか、テーブルゲームっていうものの、グループ、居場所作りをしている人たちだと、結構そう、若者そういうの好きだったりするっていうのがありません？で、それはなんで長持ちするかっていうと、ボードゲームとかカードゲームっていうのは、やり続けていくと、どんどんどんどん沼にはまっていくわけですね。もっとこうしたらいいんじゃないか、もっとこうだったらどうだっていう、まあ、ゲーム性があるから。 まあ、なので長持ちする。それをもっと知りたいって思うような仲間たちが、人間関係を築くと同時に、それって結局学びの話と似ているので、だから長続きするっていう話なんですね。テレビゲームやるために集まる、集団っていうものもそうかなというふうに思うし、あとは音楽活動とかバンドとかね、そういうものも、もちろん、この一曲をマスターしたら解散しようっていうバンドメンバーもいるんだけれども、そういう集まり方じゃなくて、なんか俺たち、楽しく音楽を奏でたいよねみたいなものを呼びかけのものとして集うっていう話でいくと、より良い音楽を奏でるみたいなことってなかなか終わりがないですから、これはやっぱり、より良い演奏技術の向上みたいなのを突き詰めなきゃいけないし、バンドだったらみんなで合わせるみたいなことについて、果てしなく鍛錬が必要だしということで、やっぱり学び合う学びっていうものが必要になってくるので、これも長続きするなというふうに思ってるんですね。あとは、僕の実践の中で、サステナ町計画っていうね、実践があってですね、詳しくは1月17日からのシリーズ、1月17日からのシリーズを聞いていただければ、それがどういう実践かっていうのがわかるんですけど、産、学、官、民かな、いろんなステークホルダーの人たち、協力者の人たちが集って、うちの地域、まあ、うちの施設に広がる地域の、まあ、サスティナビリティっていうのを実現していこうよっていう、まあ、そういう、まあ、いろんな関係者の人たちの集まりなんですけど、それもですね、長持ちしていく、チームにしていくために、発想として用いたのがやっぱり学びだったんですよ。つまり、協力者と、こう、利害関係だけでつながると、得か損かっていうことだけでつながると、やっぱり得じゃないなというふうに思った瞬間に人は離れるわけですから、それで長持ちしないですね。得がありますよみたいな言い方だと、それは、長続きしない。で、あとは自分たちの組織の目的っていうものも、あまり他の団体とか他の組織にとっては、集まる理由にならなかったりするんですね。つまり、うちの、施設であれば、子供若者っていうところの育成っていうところに主眼があるわけですが、それはうちの施設の目的であって、他の集まってくる、企業さんとか、行政とかっていうものは、それを、私たちと同じように、達成しなきゃいけないっていうふうにされてる団体ではないわけですよ。当たり前ですけどね。ってなると、それも、みんなで長持ちするためにつなぎ止める理由にはなりにくいわけですね。っていう時に、その産学官民の集まり、ステークホルダーの集まりが長持ちするために、我々がその真ん中に置いたのは、この地域ってどういうとこなんだろうとか、この地域は、どういうところが課題になってるんだろうとか、この地域で困ってる人ってどういう人なんだろうとか、ここで、だからやっていかなきゃいけないような、もっとワクワクするような方法ってどういうものなんだろうっていう、そういう探究的な、問題意識だったんですね。で、その問題意識を突き詰めようとすると、やっぱり地域のこと自体を学んでいかなきゃいけないんですよね。地域のことをもっと知らなくちゃいけないってことになるし、地域課題の解決っていうことについて理解をどんどん深めなきゃいけないし、なんだったら関係者のことについてもっと知らないと、一緒にやっていく方法っていうことも探れなかったりするので、これも一種の学びだと思うんですよ。学びましょう。お互いに学びましょうという目的のもとで集ってることにしたので、だから長続きしてるんですね。っていうことがあります。重要なのは何かの目的に、特定の目的に他の人を付き合わせないっていうことですね。みんなで平等に、これは私たちの、目的だ。自分の目的でもあるし、みんなの目的になるっていうふうに等しく、追求できるっていうか、学んだ方がいいなっていうテーマを持てるときに、そのグループは長持ちするっていうのが肝なのであって、で、それを、一番させやすくするなというふうに僕は個人的に思っているのは学びだなというふうに思っています。今日はこんな話ですね。長続きするコミュニティを作りたいなら学びっていうものを書くにした方がいいかなという話でした。はい、それでは明日もまた聞いてみてください。このラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りはスタンド .fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。